ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくんナピちゃんの交通安全情報をお送りいたします。今日も警察官の皆さんと一緒にお伝えしてまいります。まずは奈良県警察本部松田さんです。
はい、奈良県警察本部の松田です。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。そして今日のゲストポリスはどなたでしょうか。
はい、今日のゲストポリスはこちらの方です。どうぞ。
皆さんこんにちは、交通機動隊の林田です。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。交通機動隊と言いますと白バイの警察官ですよね制服姿がとても素敵でかっこいいです。と言ってもいつも出演してくださってる隊員の方いらっしゃいましたよね。
はい、あの隊員は、
はいはいはい、あの方はですね、もういいよなって出演を控えてもらって、今回は交通機動隊の虫であります林田さんに来てもらいました。シ
ュー。でもこれ番組聞いてたら泣くん違います？
大丈夫です、僕が何とかします、はい、ということでよろしくお願いします。
はい、
今日はしっかりと二輪車の特性などをお伝えして、はい、リスナーの皆さんに交通事故抑止に、役立てていただけたと思います。
うん、はい、北山さん、うん、ちょっと怖そうでしょ
確かにちょっとだけね
でもね、本当はとっても優しくって、うん、真面目な隊員さんで、うんうん、白バイのことを聞いたら何でも知っていますよ。
ーハードル上げすぎですわ
でもね、笑顔がとっても素敵な方ですよね。白バイ隊員の方ならではの二輪車の怖さっていうのをね、よくよくご存知かと思いますので、そういうお話は大変心強いです。本日はよろしくお願いいたします。
そう言っていただけたら嬉しいです、うん、しっかりとお伝えしますね
はい、では松田さん、早速なんですが、はい、今日のトピックス一つ目から参りましょう。
はい、一つ目のトピックスは、奈良県内で交通事故の発生状況をお知らせしますね。はい、今日ですね、10月の24日現在ですね、はい、昨日現在ですね、奈良県内で発生した交通死亡事故が、21件、うん、21名の方がお亡くなりになっています。
はい、
そのうちなんと高齢者の方が14人、うん、全体 の7割の方が高齢者となっているんです。
うん、
で、先日もですね、はい、高齢者の方単独の事故、うんうんうん、それから道路横断中の歩行者の方が事故でお亡くなりになっておられます。
うん、そうですか。
はい、
はいはい、
特に道路を渡るときはしっかりと右、うん、左、右、周りの安全を確かめてくださいね。
はい、そうですよね。
はい、これは高齢者の方だけではなく、うん、皆さんにお願いします。
はい、お願いします。
はい、今日はそれではせっかく白バイ隊員が出演しているので、うん、二輪車、バイクの交通事故にも触れておきますね。うん
うん、はい、お願いします。
はい、今年上半期に発生した二輪車の死亡・重傷事故は75件、うん、昨年よりプラス24件多く発生しているんです。
本当に増えてますね。
コロナも5類になってから行動制限がなくなりましたからね。
はい、コロナ禍になる以前のようにまた交通事故の件数も元通りになるのは本当困ります。
うん、確かにね、元通りになっていいものとこれをきっかけに正しく修正し直した方がいいものっていうのもたくさんありますよね。
そうです、交通事故の発生はゼロが一番いいのですからね。
本当にその通りですよね。
はい、そして二輪車の交通事故で一番多いのが出会い頭事故なんです。うん、
全体の約半数がこの出会い頭ですね。
うん、林田さんは実際に白バイに乗っているときにこの出会い頭の事故をどういうふうに防止されているんでしょうか。
はい、それはですね、見通しの悪い交差点では2回止まるようにしています。
はい、
1回目はバイクの先端が交差点に入らないように、うん、交差点の手前で停止し、うん、2回目は左右の安全確認ができる場所まで進んで停止するということです。うん、
なるほど、2回の安全確認ですか。
うん、まあ、こうすることによって左右から車両が来ても急ブレーキをかけることなく安定して停止することができます。
うん、なるほど。
また見通しがいい交差点においてもあらかじめ減速しいつでもブレーキをかけれる状態にして停止に備えた準備をしておきます。
はい、
こうすることによってブレーキをかけた時のバイクの挙動に対応することができるので、
うん、
停止した時にバランスを崩して転倒するリスクを軽減することができるんです。
なるほどね。
その次に多い交通事故が右左折時の事故です。
はい、これは分かりますよ。私もよく車を運転しますので、はい、右折するときには対向から来ている二輪車が見えないときっていうのがあるんですよね。
そうですよね。二輪車の特性として、
あ、これは聞いておかないといけませんよ。
はい、聞いてくださいよ。超お得なお話ですよ。
はい、お願いします。
二輪車は四輪車に比べ車体が小さく遠く見え、うん、速度も遅く見える性質があり、四輪車の運転手はバイクはまだ遠くにいると錯覚してしまうのです。
なるほどね。
また前を走行している四輪車の死角にバイクが入り、うん、対向車からはバイクの姿が見えなくなってしまいます、
うん、はい、確かにそうですね。
ですので私は前の車にひっつくような右左折をすることなく、うん、車間距離を空けて対向車からバイクが見えるように気をつけています。
そういったところに気をつけてらっしゃるんですね、うん、
あの四輪の車しか運転しない人は、うんうん、この二輪車の特性はなかなかわからないものですよね。
確かにね、怖いことがあって気づいてしまうっていうかね、
は
い、
それでは遅いですよ、うん、そしてドライバーに理解していただきたいことがあるんですよ、うん、
はい、お願いします。
ドライバーは死角に二輪車が潜んでいる可能性があるということを考え、うん、右左折する車両が右左折したからといってすぐに右左折しないこと、うん、また二輪運転者は死角に入らないようにし前車との車間距離を空けて対向車から見える位置取りを心がけること。
はい、はい、知識はとっても大切ですね、うん、
知らないだけではなく知ろうとすることが大切です。
おっしゃる通り知ろうとすることが大切ですよね。
知識は経験からも得ることができます、うん、過去に危ないと感じたことがあれば、うん、そのことを教訓にすることが重要です。
なるほど。
出会い頭も右左折時も交通事故が発生しているところは
交差点ですね。
はい、
出会い頭や右左折時の発生場所の約9割が交差点。あ、
これはもう全部って言ってもいいくらいですよね。
だからですね、見通しが悪い交差点で二輪車が進入する際何度も何度もお願いします。
はい、きちんと交差点の手前で停止をして安全確認ですね。
その通りお願いしますよね。
はい、知らないことがいっぱいでした。
はい、そういえば、うん、林田さん、白バイ隊員のヘルメットは白色でしたよね。
松田さん、今さらことさら何を言ってらっしゃるんですか。
確かに松田さん、はい、どうしたんですか。
あ、もしかしてこれバイクを運転中はヘルメットって周りがよく見えますかっていうことでしょ、松田さん。
そうそうそう、そうなんですよ。、バイクを乗られる方は、うん、ヘルメットを必ず被るからよくわかるんですけども、うんうん、乗らない方はこのことはわからないですよね。
林田さん、これ実際ヘルメットの資格ってどうなんでしょうかね。
あ、ヘルメットを被ればですね、前方に意識が行きがちになりです、左右後方の安全確認を怠りがちになります。ですので前ばかりの安全確認をするのではなく、うん、見えない左右や後方の安全確認をするよう癖づけてください。
たかがヘルメット、されどヘルメット、
自転車もヘルメットをかぶる時代ですからね。
はい、林田さん、この時間はいただきますよ。
どうぞどうぞ。
松田さん、どうぞ。
はい、なんか私怖いみたいですよね。
いや、そんなことないですよね。はい、ではどうぞ。
なんか番組 の、 あの宣伝みたいなんですけど、うん、言っちゃいますよ。はい、今年の4月から、うんうん、交通ルールが変わりました。
はい、
自転車に乗るときはどの年齢も子供からお年寄りまでヘルメットをかぶってくださいね。
うん、頭を守るためには自転車もバイクもかぶらないといけませんね。
バイクは義務ですからね。うん、でも義務だから義務じゃないからかぶらないというのはおかしいですよね。
うん、そうそうそう、なんですよ。
確かにね。
そして二輪車に乗っていて重傷以上の怪我をした約3割がなんと高齢者の方なんでした。
二輪車を運転する時の服装にも注意点がありますよ。うん、特に原付バイクを運転 している人の服装です。
はい、これぜひお聞きしましょう。
半袖半ズボンで運転していて手にグローブもしてないという格好です。
うん、
二輪車は交通事故を起こせば転倒するリスクが高いです。うん、転倒すれば大きな怪我につながります。最悪の場合死亡する可能性もあります。
うん、そうですよ、生身の体が路上に放り出されるですからね。
あ、そうですよね。
なので転倒した場合の怪我を最小限に抑えるため二輪車を運転するときは長袖長ズボン、グローブの着用をお願いします。はい、 今日もスタジオに持ってきたのですが、うん、これがエアバッグ、はい、ジャケットです。
はい、エアバッグジャケット持ってきていただいたんですが、この部分が転倒して白バイから離れた時にジャケット内のエアバッグが作動するっていう形なんですね。
そうです、脊椎や首を守ってくれます、うん、まあ、こういったライダーを守るプロテクターもありますので、ぜひ活用してください。
はい、
適正な服装でバイクを安全運転して楽しんでください、
うん、はい、ヘルメットはもちろんのこと、適正な服装で二輪車バイクを運転してくださいね。
はい、アドバイスありがとうございます。だんだんと秋も深まりつつありますけれども、ツーリングに良い季節がやってきますよね。
はい、二輪車を運転しない私でもツーリングのライダーを見ていたら、うん、もうとっても気持ちいいだろうなって思いますよね。
そうですよね、はい、ツーリングで何か気をつけることってありますか。
はい、例年山間部においてツーリングライダーが関係する交通事故も発生していますので、うん、十分に気をつけて運転してください。
はい、
そこで私がまず注意してほしいところは、
はい、お願いします。
ツーリングで気をつけることは、まずツーリングに適した服装ですね、
うん、
先ほどもお話ししたように長袖長ズボンは必須です。また転倒した際の体へのダメージを最小限にするためには、バイク用のグローブやブーツの着用をお願いします。
そうでしたね。
続いて車両の点検になります。ツーリング途中に車両にアクシデントがあれば事故に直結することから、走行前に確実に車両の点検を実施してください。
はい、車両点検ということなんですが、少しだけこれ触れてみたいと思うんですけれども、具体的にどういった点検をすればいいんでしょうかね。
ちょっと豚と燃料ということで、うんうん、点検項目の頭文字を取った言葉があります。
はい、
豚のブーについては、うん、ブレーキの点検、
はい、
豚のターについてはタイヤの点検、
うんうん、
で豚等の等については糖化類ですね。
お、
最後の燃料は当然、車を動かすガソリン、はい、ということになります。
うん、はい、豚と燃料っていうね、これしっかり皆さん合言葉として覚えておいていただきたいですよね。はい、ということで、まあ、いろいろお話伺ってまいりましたけれども、この二輪車、ね、本当に気持ちのいい乗り物というところではありますし、これから、ね、ツーリングシーズンたくさんの皆さんが乗られる機会も多くあるかなと思いますけれども、
はい、
もう白バイに、ね、長年乗ってらっしゃる林田さんだからこそのいろんなアドバイスというのも教えていただきました。
二輪車は一歩乗り方を間違えると死に直結する乗り物です。
うん、
二輪車を乗るときは交通ルールを守り安全運転でお願いします。
はい、本当にそうですよね。まあ、今もお伝えしたように、まあ、白バイ隊員だからこそのその二輪車の危険っていうのをよく知っておられるというね、林田さんだからこそ皆さんに気をつけてほしいというそんな思いだと思いますね。
はい、その通りです。うん、楽しい乗り物にするかしないかは自分の運転次第ですよね。安全運転でぜひお願いします。
はい、まあ、事故の状況も今日冒頭でお話しいただきましたが、年末にかけてやっぱり、ね、松田さん事故も多く発生すると
す、ね、
いうこともありますので、はい、今一度皆さん交通安全についてしっかり意識をしていただきたいと思います。
はい、
では今日もいつものあれで締めたいと思います。
今日も明日も
交通安全
よろしくね。ということで、ここまで林田さん、そして松田さん、お二方どうもありがとうございました。
はい、さよなら。
さよなら。
ナポくん、ナピちゃんの交通安全情報のコーナーでした。